ヤコブの手紙2章14から26。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょう。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にも事欠いていると、あなた方の誰かが彼らに安心して行きなさい。温まりなさい。満腹するまで食べなさい。というだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら、何の役に立つでしょう。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけで死んだものです。しかし、あなたには信仰があり、私には行いがある、という人がいるかもしれません。行いの伴わない、あなたの信仰を見せなさい。そうすれば、私は行いによって自分の信仰を見せましょう。あなたは神は唯一だ、と信じている。結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。ああ、愚かなもよ。行いの伴わない信仰は役に立たない、ということを知りたいのか。神が私たちの父、アブラハムを義とされたのは、息子のイサクを祭壇の上に捧げるという行いによってではなかったのですか。アブラハムの信仰はその行いとともに働き、信仰は行いによって完成されたことはこれでわかるでしょう。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められた。という聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。これであなた方もわかるように、人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのではありません。同様に、娼婦ラハブも、あの使いの者たちを家に迎え入れ、別の道から送り出してやるという行いによって義とされたではありませんか。魂のない肉体が死んだもののであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。
さて、今回はヤコブの手紙第2章の後半からですね、主のメッセージを聞いていきたいと思います。この2章に入ってからは結構早くて、2回で終わる予定になってますけれども、すでに学びましたように、この手紙は、イエス様の弟であるヤコブという人が書いた手紙でして、まあ、いわゆる見えない神様が具体的に人となって来られた、そのイエス様ですよね。そういう方と生まれた時からずっと一緒に生きてきたわけですよね。まあ、その人、そういう人物らしくですね、まあ、見えざる信仰の世界を、まあ、具体的な、あるいは現実的なにこう見える形にして生きるということ。そのことを、ヤコブはですね、この手紙の中で中心のテーマとして書いている。まあ、これすでに学んだことですよね。で、その中でヤコブは、これまでも見てきました。何度も繰り返して、私の愛する兄弟たち、私の兄弟たちってですね、この短い手紙の中で何度も繰り返しながら、その兄弟姉妹たちに対してですね、信仰の実践っていうことを進めているんですね。それは決して信仰か、それとも行いかっていうね、そういう神学的な議論っていうんじゃなくて、愛する人々に信仰を実践して生きるっていうことをの大切さ、それを何とかして伝えたいというね、そういう思いのこもった手紙ということができるんだろうと思います。この箇所でヤコブは言っています。14から16節。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという人が、ものがいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなくその日の食べ物にも事欠いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心していきなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさい、というだけで体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょう。今読んだところでヤコブは2回繰り返してね、何の役に立つでしょうって問いかけてますよね。何の役に立つでしょうか。着るものも食べ物もない人に向かってね、安心していきなさいと、満腹しなさいと、どんなに言葉だけ言ったとしても言葉だけで、その必要なものを何一つ与えないとしたら、それが何の役に立つだろうか。まあ、そんな風に 行いが伴わない信仰が何の役に立つか、それは意味がなくて虚しいものなんだとヤコブはここで語ってるわけですね。まあこういうのはいわゆるリップサービスって言うんですかと言ってもいいかもしれませんね。口だけ、言葉だけ、そういう自分自身もなんか反省させられることがいっぱいありますけれども、例えばクリスチャンはよくお祈りしてますよって皆さん言いませんか？あるいは手紙に書いたりね、メールに書いたりすると思うんですけど、もちろんお祈りはリップサービスということは違うわけですが、しかしそのお祈りしていますと言ったり書いたりすること、それは心の中でそう願ってるわけですから、決して嘘ではないと思いますけれども、本当の意味で真に、熱心にそのことのために祈るということとは、やっぱり違いますよね。祈ってますよっていうだけではね。まあ、そういう意味で、お祈りしていますが、単なるリップサービスになってしまわないように、私たちも気をつける必要あるんだと思いますね。昨年私はパーキンソン病の検査を受けました。昨年3月でしたね。その検査を受ける日の前の夜のことですね。明け方近くなんですが、その時、突然こう目が覚めましてですね、自分が大きな喜びに包まれていることがわかったんですね。まあ非常に不安な思いをしていたんだと思うんですけど、非常にその喜びに満たされる自分に気づいてですね、驚いて、なんか不思議な思いがしていたんですが、その時ハッと気づいたんです。あ、これきっと今誰かが私のために祈ってくれているに違いないって。そういうなんか確信が与えられたんですね。それからすぐ後の、金足の教会の礼拝に行った時に、平林さんというご老人、ご夫人がいらっしゃるんですけれども、その平林さんが私にこう言ってくれたんですね。私は先生のためにお祈りしていました。先生が喜びに包まれるようにって祈ってたんです。その言葉を、まあ、この話してないんですよ、もちろんね。それを聞いたときにはドキッとしましたね。ああ、やっぱりそうだったんだってね。神様にそのことを本当に感謝したんですが、まあ平林さんだけじゃなくて、多くの教会の皆さんが、ここにいる皆さんも含めてですね、私のためにお祈りをしていてくださった。それが単なるリップサービスじゃなくてですね、本当に祈ってくださった。そういうことの結果、こういう本当に喜びを味わうという体験をですね、させていただいたんだなということを思いますね。まあこういう、これこそまさに行いの伴う信仰、役に立つ信仰。皆さん、信仰って役に立つんです。そういうものとして私はしっかり受け止めておきたいと思いますね。17節でヤコブは、信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものです。皆さん、死んだ信仰って恐ろしいですけども、信仰という種が撒かれたならば、まあ普通はやがて土の中から芽が出てくるわけですね、種が撒かれるとね。でもいつまでも芽が出てこないとしたら、もしかしたらその種は死んでいるんじゃないだろうか。いや、死んでいるに違いないってヤコブは言うわけですね。信仰と行いを比較しているんじゃなくて、真実の信仰と、いわゆるこう、まがいものの信仰と言ったらいいんでしょうかね。その違いが対比されて、教えられているところなんだと思うんですね。じゃあ一体、真実な信仰って何なんだろうか、どういうものなんだろうか。だいぶ古いんですけど、16世紀の半ばにですね、ドイツのハイデルベルクというところで出版された、ハイデルベルク信仰問答書っていうのがあるんです。まあ何度か今まで、礼拝でもですね、お話ししたことがあると思うんですが、その信仰問答書の問21の中でですね、誠の信仰とは何ですかと問いかけて、まあ、それにこう答えてるんですね。単に神が御言葉において掲示したものたすべてのことを私が真実であると考えるある種の認識のみではなく、また福音を通して聖霊が私のうちに起こしたものを心からの信頼のことを言うのである。この信頼のゆえに他の人々だけでなく私にも罪の許しと永遠の義と救いとが全く恵みからただキリストの功績にのみによって神から豊かに与えられる。信仰は認識と信頼。この二つだと。二つからなってるんだと。まあ、言い換えれば知識と確信、身を委ねるということですね。と言い換えてもいいと思うんですね。その両面から成り立ってるんだと。身を委ねるっていうことの中には従うってこともありますね。神様に信頼して身を委ねる。神様のご命令に従うということも入ってるわけですね。知識だけがあってもそれは信仰の半分です。それに伴う信頼、 身を託して従うという行動があって初めて信仰、真実な信仰として成り立つということですね。信仰と行いはそのようにして一つにつながっている。つながっていないとすればその信仰はまがいものであって死んでいるんだ。だから役に立たないで虚しいものだとヤコブはここで断言しているわけですね。まあ、私たちも心して受け止めておかなくてはならない言葉だと思いますね。このヤコブの手紙は新約聖書の中でも比較的早い時期に書かれたと言われています。まあ、イエス様は復活されて後、天に上がられて間もない頃、まあ、数年経った頃ということかもしれませんが、この時代、旧約時代から新約時代にこう移行している移行期なんですね。うん。旧約時代っていうのは、皆さんもご存知のように、神様の定められた律法を守ること、つまり行いによって救われるという考え方が非常に強かった時代ですよね。そこにイエス様が現れて、行いによる救いの道じゃなくて、ただ信じることによって救われる道を開いてくださったわけです。イエス様を信じて救われる人々がそうやって起こされていった。まあそれが新約時代の始まりということですが、それはそれで素晴らしいことなんですけれども、その素晴らしさのあまりと言ってるんでしょうかね。おそらく旧約時代の反動と言ってもいいんですが、行いを軽視する人たちが出てきていた。旧約時代は行いばっかりだったわけですけど、でも新約に入ってその行いを軽視する人々が出てきた。イエス様を信じたと言いながら、その生活や行いに信仰が生きていない、そういう人たちが出てきた。まあ、ヤコブはそういう状態をとても心配してですね、行いというものの大切さを強調してこの手紙を書いたんだと思うんですね。信仰は大事です。大切です。それが基本です。まあ、けれども、行いもまた大切なんです。むしろ行いによって信仰が本物になっていくんですと、ヤコブは言いたかったに違いないと思いますね。ところで、まあ、ここまで今、言葉だけじゃなくて、行いが伴っていくということの大切さを確認させていただいたわけですが、まあ、しかし、さらにもう一歩進んでですね、ぜひここで確認しておきたいことがあるんです。それは、コリントの信徒への手紙1の13章、まあ、皆さんもよくご存知の愛の章とね、昔から言われているところですね。そこにこう書かれています。13章の1節から3節。あ、これは皆さん、ちょっと長いですけど、一緒に読んでみましょうか。いいところですからね。一節から三節。はい。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル。たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ私に何の益もない。信仰と希望と愛、この三つ。この中で最も優れたものは愛ですともね、この13章の最後には書かれてるんですね。まあ、つまり、聖書全体から言えばですね、信仰だけでもないし、行いだけでもない。それではいけない。足りない。それらの全体に神様が与えてくださる愛、神の愛があって初めて本物になるんだってことですよね。ヤコブがこの今日の箇所で、信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら信仰はそれだけでは死んだものですと、まあ、教えてるわけですが、しかし聖書全体の中からですね、関連から愛というものの大切さ、そのこともしっかりね、私たちは確認しておく必要があると思うんですね。信仰は私たちのうちに撒かれた種のようなものです。取り出して見せるってことは信仰は見えませんよね、そのものはね、本質的には。まあ、しかし、行いとして芽を出して、やがて茎とか幹として成長して、花や実を結べば、種が生きているんだ、生きた種がまかれたんだってことがはっきりわかるわけです。逆に芽を出さないで心の土の中に埋もれたままならば、であるならば、まあ、最初からもしかしたら死んでいた種じゃないんだろうかと疑わざるを得ないわけですよね。そんな風に、この手紙の中では、信仰と行いが、いわゆる対立的なものとして扱われているんじゃなくて、行いが信仰を確認するものとして。言い換えれば、信仰を可視化する、見えるものにする、そういうものとして教えられているんですね。つまり、まあ今時の言葉で言えば、信仰の見える化ってやつですよね。これが大事だってことをヤコブは教えている。そしてその具体例としてヤコブは続いてですね、実は三つの例を今日の箇所で挙げているんですね。三つの例。その一つ、第一は、 これ悪霊のケースなんです。これはもちろん反面教師としての例ということになりますが、18節と19節。しかし、あなたには信仰があり、私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょう。あなたは神は唯一だと信じている。結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。ヤコブはここで信仰と行いを分離させて、行いを軽んじている人々に向かってですね、行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょうと、まあ、こう迫ってるわけですよね。そして、信じるだけなら悪霊どもですらしているって言ってます。すごいですよね。悪霊っていうのは霊的な存在ですから、神様の世界をよく知ってるわけです。神について、あるいはキリストについても知ってる。私たちよりもよっぽど豊かな知識を持ってると言っていいかもしれませんね。そしてその結果、おののいています。でもこれ、おののくってことは決してこれ、信頼とは違うわけですね。信頼して身を委ねているっていうことじゃなくて、信仰は知識に加えて、いわゆる恐怖心ではなくて、真実な信頼、安心感、平安、そこから生まれてくるものですよね。神を恐れ敬う敬虔な心からこそ、真の悔い改めと服従が生まれる。そのような信頼や悔い改めや服従という正しい行いとしての結果が伴わないような信仰は、本来のあるべき信仰ではない。知識だけ。これは、悪霊でさえ同じだ。これ厳しい言い方ですけど、私たちも心しなきゃいけないと思いますね。続いてヤコブは、今度は模範となるべき例を二つ挙げています。アブラハムという人とラハブという女性のを取り上げてるんですね。興味深いことなんですけど、アブラハムにしてもラハブにしても、聖書の中を見ると、この信仰の模範としても、あるいは行いの模範としても、両方のモデル、模範として出てくるんですね。その両方をちょっと確認しておきたいと思うんですが、まず最初、アブラハム。パウロは、ローマの信徒への手紙第4章の中で、信仰の模範としてのアブラハムを取り上げてますね。ローマ書4章3節。聖書には何と書いてありますか？アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたとあります。この括弧で括られたところは、創世記の15章の言葉ですよね。アブラハムが義と認められたその瞬間、アブラハムは神を信じた。信仰。それが彼の義と認められた。信仰による義ということですよね。まあ、こんなふうにパウロは、アブラハムを信仰の模範として取り上げているわけですが、これに対してヤコブは、今日の箇所でですね、その同じ創世記の御言葉を引用しながらなんですが、それは神様の命令に従って遺作を捧げようとしたその行いを伴ったので、義と認められたんだ。行いによる義として、ヤコブはこの同じアブラハムを取り上げている。20節から24節。ああ、愚かな者よ。行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのか。神が私たちの父アブラハムを義とされたのは、息子のイサクを祭壇の上に捧げるという行いによってではなかったですか？アブラハムの信仰がその行いと共に働き、信仰が行いによって完成されたことがこれでわかるでしょう。アブラハムは神を信じた。それが彼の義と認められたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのです。これであなた方もわかるように、人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのでは、同じ言葉、創世記の言葉を引用しながら、片っぽパウロは信仰のモデルと信仰による義を解き、もう一つのヤコブは行いによって義とされたんだ。これ読むとね、一見すると、パウロとヤコブが同じアブラハムの出来事から全く正反対のことを言ってるようにね、思われてしまうかもしれませんが、そうじゃもちろんないわけですね。ここで一つ心に留めておきたいことは、22節でヤコブは、アブラハムの信仰がその行いと共に働き、信仰が行いによって完成されたことが、これでわかるでしょうって言ってますよね。実は24節でもヤコブは、ここであなた方もわかるように、人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのであります。同じ内容を2回繰り返してるんです。しかもそこで、わかるっていう言葉を使ってますよね。2つの説でね。このわかると訳されている、言語のギリシャ語はですね、どちらも、これ別々の単語なんですけど、どっちもですね、見るっていう意味を持ってる言葉なんですね。 で、英語の聖書を見ると、どっちも you see ってなってるんです。あなたは、まあ見るじゃなくて、これ分かるって訳すわけですけど、見るですよね。そういうふうに訳されているところなんですね。つまり、ヤコブはここで、この箇所で二度繰り返して、真の信仰は行いとなって見えるものなんですって語ってるわけです。アブラハムの場合は、長い信仰生活の歩みの末にですね、最後にですね、一人息子イサクを捧げようとするその行為、行動によって、信仰が見えるものになったのだって言ってるわけですね。これは信仰と行いを対立的なものと考えているんじゃなくて、行いを信仰が生きていることの証として、いわゆる見える化されたものとして捉えている。見えない信仰を見えるものにするのが行いだと。まあ実は、もしかしたら何人かの方は、あれ、あの箇所と似てるなって、もう気がついてる方も、聖書をよく読んで知ってる方はですね、思ってるかもしれませんが、マタイとマルコとルカの3つの福音書の中で、イエス様が信仰を見たって書かれてある箇所があるんですよね。それは中部の友人を助けるために、屋根に穴を開けることまでしてイエス様の前に連れてきた4人の友人たちの話。皆さん覚えてますか？ね、あの話ですよね。ご自分の前に天井から吊り下げられてきた病人をご覧になってイエス様が、こう言った。マルコの福音書の2章の5節。イエスはその人たちの信仰を見て、中部の人に、こよ、あなたの罪は許される、と言われた、ね。イエスはその人たちの信仰を見て、面白いですよね。見たんですよね、信仰をね。その行動に現れた信仰を見たってことですよね。イエス様はその人たちの信仰を見た。信仰は見えるものだ、ということを聖書は語ってるんです。さあ、もう一人の例。二人目は、ラハブという女性ですが、ラハブは、ヨシヤ記に登場する女性なんですけど、新約聖書のヘブライ人への手紙は、このラハブの信仰、ラハブをですね、信仰の模範として取り上げています。ヘブライ人への手紙の11章の31節。ありますかね？ヘブライ、ありますね。信仰によって、娼婦ラハブは、様子を探りに来た者たちを穏やかに迎え入れたために、不従順な者たちと一緒に殺されなくて済みました。で、信仰によって。ラハブはエリコのに住んでいたわけですけど、ヨシアがそのエリコの町を偵察させるために使いを送ってきた。スパイですね。いわゆるね。偵察隊ですが、その偵察隊たちをラハブという人はかくまったんですよね。自分の家に迎え入れて。で、その結果として、イスラエルの攻撃から守られて、ラハブとその家族はですね、一家が守られて、やがて神のために加えられて、しかも、ダビデ王様の、あのダビデ、今日の話もありましたが、ダビデ王様の先祖となった人です、このラハブ。娼婦ですよ、遊女ですよ。ダビデ王様の先祖っていうことは、ダビデの血筋からやがて救い主イエス様が生まれるってことですから、イエス様の先祖にもなったってことですよね。すごいことですよね。一方でヤコブはこのラハブを、行いの模範として取り上げています。つまり、偵察隊の人たちを招き入れてかくまうという行いによって義とされたんだって言ってますね。25節。今日の箇所の25節。同様に娼婦ラハブも、あの使いの者たちを家に迎え入れ、別の道から送り出してやるという行いによって義とされたではありません。そうですよね。ヨシア記の第2章で、ラハブはイスラエルの使いの者たちに対してこう言ったってところが出てくるんですね。ヨシア記の2章の10節と11節。後ろにありますね。あなたたちがエジプトを出たとき、あなたたちのために主が葦の海の水を干上がらせたことや、あなたたちがヨルダン川の向こうのアモリ人の2人の王に対してしたこと、すなわち、シオンとオグを滅ぼし尽くしたことを私たちは聞いています。それを聞いたとき、私たちの心はくじけ、もはやあなたたちに立ち向かおうとする者は一人もおりません。あなたたちの神、主こそ、上は天、下は地に至るまで神であられるのです。これ、ラハブが語った言葉ですね。ラハブはここでイスラエルの神を主って呼んでますよね。イスラエルの神様についての噂を聞いて、その偉大さに衝撃を受けた、心打たれた、そのことを言ってますね。それは彼女の心に信仰の種が植え付けられていたということだったんだと思います。そしてその信仰が芽を出して現れるようになって、イスラエルのそのスパイ、偵察隊の人たちを自分の家に招き入れてかくまうという目に見える行動に進んでいった。 そのことがはっきり聖書から確認されますよね。さて、まあ、こんな風に悪霊どもの反面教師の実例、それからアブラハムとラハブの信仰の、あるいは行いの模範的な実例を取り上げたヤコブは、ここで最後にこう言います。26節。これは一緒に皆さん読んでみましょうか。今日の箇所の2章の26節。はい。魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。まあ、今日の箇所の内容は本当この一言に尽きるんですけどね。まあ、実際のところ、人間が生きている以上、魂のない肉体というものは存在しません。聖書的に見れば、肉体に魂が宿って、それが生きた人間の姿ですけど、魂と肉体とは決して切り離すことのできないもの。同じように、行いという目に見えるものが現れてこないならば、見えない信仰というものは果たして生きているかどうかをちゃんと確認する必要があるよ。見つめ直す必要があるよってことですね。信仰と行いというのは切り離すことができるものではない。必ずくっついてるんだ。表されてくるんだ。本物の信仰では、あれば必ず見える化されてくるんだ。そのようにヤコブはここで教えている。まあ、このヤコブの問いかけを改めて皆さんと一緒に今朝受け止め直してですね、私たち自身も自らの歩みを見つめ直し、行いの伴う信仰。それは生きた信仰です。生きた信仰を持って力強い歩みを。信仰の歩みをですね、今週も一週間していきたいと思います。お祈りをいたします。